今日は清水拓司レポーターが柴崎にあるボンマー屋さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、まゆみさん、外秋晴れとなっているんですけれども、うん、その影響かですね、日差しもちょっと強くてですね、外の気温が30度近くになろうとしております。
はい、
なんかね、夏場の30何度に慣れてしまったから涼しいのかなとか思うんですけれども、うん、とんでもない夏日でございますので。
やっぱりそうですか、はい、なんか秋晴れって言いたいけど暑さは夏に近い感じですよね。
そうですね。で、湿度も夕べからちょっと高くて、うん、まだこの時間 70%、80% ぐらいありまして、やっぱりちょっと少し走ったりするとジメジメ汗が出てきそうな、はい、そんな気候となっております、
ね、湿度が高いからなんとなく秋晴れって言いづらい感じがしちゃいますね。
そうですね、それがありますね、うん、ちょっとなんか一時期夜中とか、あ、そろそろカサカサしてきたかなとか思ったんですけれども、まだまだジメジメしてますね。
そうですね、
はい、うん、さて今日はですね、柴崎のボンマー屋さんにこれからお邪魔するんですけれども、まゆみさん、実はですね、先週調布市がですね、大手不動産会社が全国調査した街の魅力度ランキングで東京都の実は1位を獲得したんですね、
はい、
で、そんな調布なんですけど、今年はちょっといろいろなところでですね、注目されることが多くて、メディアなどで、例えばですけれども、
はい、
今年のですね、4月に、テレビ番組のテレビ朝日系の何これ珍百景という番組でですね、
はい、
柴崎の、ですね、新しいちょっと京王線の建物を模したマンションが話題になって、そこがですね、その後、7月に放送されたぶらり途中下車でもこれ取り上げられたんですけれども、
はい、
実はこの京王線を模した建物のプロデュースというか企画をしたのがですね、まさにこのボンマー屋の中丸さんということで、今日はちょっとそのあたりもですね、ちょっと話伺っていきたいと思います、はい、というわけで中丸さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、テレビや、メディアとかでもだいぶその京王線、この柴崎の駅のすぐそばにできた昔のですね、電車を模したマンションですよね、あちらがちょっと話題になったんですけど、あれは中丸さんが、考案ということでよろしいんでしょうか。
はい、アパートなんですけど、親が買った初めて柴崎に求めた土地に京王線が走ってたっていうところなので、なんかやっぱり綺麗に皆さんに知ってもらうようなね、ことができないかなっていうことで建てました。はい、
実は、去年の9月頃ですよね、その内覧会とかを始めて、はい、でさらにはその前から、ずっとちょっと温めていたということなんですけれども、こういうメディアでの取り上げられ方っていうのはちょっと意外でしたか。
はい、こんな風になると思わなくて、柴崎を知っていただいて、商店街もやっぱりだんだんちょっと寂れてきてるのもあって、何かこう皆さんに来てもらえる方法はないかなってことでやったんですけど、こんな風に取り上げていただいて、いろんな方が見に来てくれるとはちょっと思ってなかった、想像してなかったですね。はい、
建物全体はね、本当昔の京王線の電車の、なんて言ったらいいですか、全方向部分ですよね、その電車のこう運転できてるんですから、ちょっと難しいんです
けど、その面ですよね。はい、本当はね、横も全部自分でお金があったら全部窓にできたんですけど、そういうわけにもいかず、ああいうふうにちょっと前面だけみたいな形になりましたけど、それでも皆さんちょっと注目してくださるので、分かってもらえてよかったかなと思ってます。はい、
注目されるときに、大体テレビのタレントさんが来て、これはっていうような状態だったと思うんですけど、こういう連絡って事前に中丸さんに行ったりするんですか。そういうのはなかったですか。
一応ご連絡はいただきましたけど、はい、
思いとしてはやっぱり先ほどもお話いただきましたけど、やっぱりこの町と昔の京王線のっていうんですかね、その歴史をできれば多くの人に知ってもらいたいって、そういう気持ちから立てたんですか。
そうですね、やっぱり子どもたちがやっぱり踏切が開かないとか、商店街寂れてきてるとか、なんかマイナスなイメージになっていくのが嫌だったので、なんかみんながこう楽しんで一緒になんか語り合えるようなものが題材としてできればいいなっていうふうに思って建てました。はい、
例 となくそう珍しい建物が一つできるとちょっとまあ子供たちとか近所に住んでるとワクワクする気持ちもあると思いますし、なんかそれによってね明るい感じとかも出たらまたいいなと思うんですけど、まあ1年ぐらい経ってそういうのあたりはどうですか、思い描いてた形に近づいてますか。
そうですね、まあいろんな絵を描いてカレンダーにされる方って先ほどもあれだったんですけど、まあ、そういう方がいらしてくれたりとか、子どもたちがお掃除の間に途中で休んでいう場所とか、なんかそういったふうに使ってもらえたりして、とっても嬉しいです。はい、
あとはいえ、まあ、珍しいことではあると思うんで、なんかやっぱそのデザインなり骨折絵を進めていく上で大変なこととかは何かありました？
そうですね、やっぱり今この車両がない昭和2年までここに京王線が走ってたので、その時に走ってた電車を模したいと思って、で、まあ、いろんなものを写真ももうほとんどないですし、でちっちゃな写真から考えていただいてデザインしてくださる方が本当によくやってくださったので、それであれだけのものに出来上がりました。ちょっとそれまでやっぱりどんな風になるのかっていうのが本当にちょっとわからない感じでしたけど、はい。
さて中丸さん、これから、秋にかけて今いろんなイベントが始まってますけれども、この神代通り商店街さんでもいろいろなイベントがこれから行われるということで、ちょっとそちらのご紹介をお願いします。
はい、神代通り商店街として、今回の上野原、去年と同じなんですけれども、上野原の公民館の文化祭に当てて、今回はこう上野原保育園、ごめんなさい、上野原公園を9時半に出発して、商店街をポニーと歩くということで、そしてまた上野原公園に戻って乗馬体験を子どもたちにしてもらうということで、去年もね来ていただいたんですけど、本当に予想以外に人がいっぱいお子さん来てくださって楽しんでいただけましたので、今年もまたやりますの でその中で商店街として作りましたカードゲーム、竜王坂の心理っていうカードゲーム、それも合わせてカードゲーム大会をやりますので、ぜひいらっしゃってください。
10月27日の午前、10時から午後2時の30分、これが北の森のワクワク森で行われるもので、はい、今ご紹介いただいた、ポニーと街歩きしようというのは、朝の9時30分、10月27日日曜日の朝の9時30分に上野原公園を出発して、神代通り商店街、だから ポニーが歩くことです。
そうです。ポニー、歩くのは2頭です。で、乗馬体験は4頭になりますけれども、はい、皆さん、はい、協力していただいて、はい、怪我のないように無事に終わるようにと思ってます。
これはですね、北の森地域文化祭の一環で、乗馬体験の方がこの10時からのものでして、街を歩くのが11時からですね、11時から行われるものでして、街歩きというのは9時30分から行われることになっております。この、まあ、乗馬体験の方は直接、北の森の、公民館の方に行っていただきまして、当日、整理券が配られます。そちらの方をですね、配布されたものに従って、乗馬体験いただければと思います。この街歩きの方はもう普通になんか皆さん町内集まって見てくれれば、
はい、上野原公園から出発して1時間で戻るような形ですので、この辺にいてもらえたら3カ所ぐらいでポニーと触れるようなコーナーを作ろうと思ってますので、はい、ぜひいらしてください。
この日はもう商店街の皆さん総出で、それこそおみこしが行くような感じでなるわけですね。
そうなるといいですよね。はい、
この他もう一つ何か、お知らせがあるということなんですけれども、はい、こちらもお願いします。
11月の23日なんですけれども、柴崎の駅で流れています今日の日はさようならっていう曲の接近メロディーが流れているんですけれども、それのコンサートというか形で日本の歌100選に選ばれている、
今日の日はさよなら
は、はい、それを、コンサート、ちょっとコロナ禍でちょっとしばらくできなかったんですけれども、また今回第10回目を行いますので、親子で歌い継ぐ日本の歌100選を歌い伝えつなぐ会という会がやりますので、皆さんの童謡とか、まあ、昔の本当に皆さんの知ってる曲をみんなで歌ったりしたいと思いますので、ぜひいらしてください。
11月の23日土曜日の祝日で、会場が午後1時、開演が午後1時30分になりますね。ご予約のところは必要なんです。
特にないです。はい。
当日そのまま会場に行っていただければ。
はい。どうぞいらしてください。
会場はもう一回いいですか。
はい。会場が1時で。
行う場所です。
はい。場所はですね、つつじが丘のつつじが丘児童館のホールでやります。はい。
ございます。つつじが丘児童館のホールで11月23日の土曜日祝日に行われます。午後1時30分が開演時間となります。30分前から開場していますので、ぜひとも皆さん足を運んでいただければと思います。まゆみさん、
はい、
こちらボンマイヤさんなんですけれども、今、ご紹介いただいたように、中丸さんがいろいろなところで活発に活動されているほか、店舗さんとしても実はちょっと話題がありまして、平成ジャンプの伊能圭さんの、ビターチョコレートというこのミュージックビデオの舞台にこのボンマイヤさんがなったということで、ちょっと最近聖地巡礼をされる方がすごいいらっしゃってるということで、3年ぐらい前ですけど、行われたの
2年、ちょうど2年ぐらい前ですね。2年ちょっと前なんですけど、はい、柴崎のお店が結構あと野川とかバッティングセンターとかいろんなところがちょっと出てます。はい。
その関係でも海外からも未だにそのこちら、ボンマイヤさんに足を運ばれて、その様子が、SNS などで写真に上がるということも多くて、ちょっとした、観光名所ですよね。柴崎神代通り商店街の、はい、ぜひともですね、先ほど一番最初紹介した、アパート、そしてボンマイヤさん、そして各所のイベントなどにもですね、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。商店街も盛り上がっていったら本当にいいですよね。
はい、もうぜひ、皆さん来て商店街盛り上げてください。よろしくお願いします。
ボンマイヤさんの住所はですね、調布市柴崎 1-64 の2番になります。京王線柴崎駅から徒歩6、7分でこちら着きます。神代通り商店街、北口を出てまっすぐ進んでいただくと、神代通り商店街にぶつかります。そちら道なりに歩いていっていただければと思います。お問い合わせはですね、電話番号0905774455番、0905774455番です。営業時間は午前11時から夜の8時までとなっています。定休日が毎週日曜日ですので、こちらお気をつけください。というわけで今日はですね、柴崎にありますボンマイヤから中村さんにお話伺います。中村さん、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、ボンマイヤさんありがとうございました。中丸さん久しぶりでございました。というわけでね、電車をデザインしたアパート見てみたいですね。またね、ビターチョコレートの聖地となったというボンマイヤさんのところにも行ってみたい。なんかいろいろありますね。ぜひお時間があったら柴崎の方に行かれてみてはいかがでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターが神代植物公園のバラ園から秋のバラフェスタについてレポートしてくれる予定です。